81.3 J-WAVE SPARK。
時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシスト新井和樹でございます。火曜日の J-WAVE SPARK 今夜もスタートいたしました。いやー、もう今週話すことといえばあのことですよね。そうです、私の右の上の親知らずが生えてきたっていう話ですよね。ちょっと忘れてる方もいらっしゃると思うんですけど、僕親知らずが左下に生えてるんですね。下、ちょっと前に言ってたでしょ、親知らずの話やべえぞみたいな、下に生えてる横に生えてるやついいんぞやべえぞとか言って、いつ抜こうやばいやばいみたいな、もう抜いた次の日にラジオすっかみたいな下りがあったんですよ。覚えてますよ。いつ抜こうかなって本当に思ってんのとか思ってたら、右上も生えてきたの。
ちょっとできた。
そう、今ちょっと出てんの。右上に親知らずがで今2本生えてきちゃってんの、やばいわけっていうね、小ボケをかましつつはい、すいません。それは本当に今の直近の悩み、マジでこれはどうやったらいいのっていう、この一発で2本抜いたらマジでラジオなんてやってる場合じゃないと僕は思うんですけど、マジで痛くないんだけど、一回でもうずいた時があったの、右上がでプニプニしてきて、歯茎が、あ、これ多分右上も生えるわやべえと思ったら、ちょっと今ミリで生えてきてるんですよ。ミリで今多分出てくんの、これがやばくないですか、これ大ニュース。すいませんね、はい、先に吸いましょう。今夜のスパークチューズデーは、私新井和樹の選挙をお届けしながら、アラディスさん投稿企画開催していきたいと思います。それでは始めていきましょう。新井和樹が始めます。新井和樹がナビゲートする、スパークチューズデー、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。親知らずの件は本当に心配なんですけれども、それは一旦置いといて、まあ五大ドームツアーがね、無事に終了しまして、いやお疲れ様でした。本当に頑張りました。いや大変だったね、でもよかった、とにかく無事に終わってよかったですよ。うん、今日はお便り読もうかな、さすがにね。ラジオネームつむじ大きめ、新井先生、五大ドーム感想お疲れ様でした。札幌ドーム全力で満喫し、結果夏フェスより汗だくになりました。コロナ禍、声出し禁止の中で大きくなっていたキングヌー、コロナ明けでメンバーと観客が一緒に作り上げるライブがこのツアーでできてきたような気がします。私を含め社員のお客さんも多いと思うのですが、あれだけの大合唱が叶ったのはメンバーの思いに応えたい、一緒にいいライブにしたいという気持ち一つだと思います。あんなに一体感、達成感を感じられた感覚は初めてでした。一生忘れられない体験をありがとうございました。ありがとうございます。ラジオネームレンレン、アレ先生こんばんは。五大ドームツアー、千秋楽お疲れ様でした。瀬戸里、演奏、演出、どれをとってもキングヌー史上最高傑作だったと思います。本当にありがとうございました。ところで、キングヌーのライブの MC は、井口さんがメインで喋りつつ、アレ先生がサポートしたりまとめたりするイメージでしたが、札幌では先生一言も喋られていませんでしたよね、とトイレのキレが悪かったのかななんて思ったりもしたのですが、演奏のキレはとてつもなかったので少しもやっとしております。何か理由があれば教えてください。なるほど。いやー、そうですね、そうですよね。そう、打ち合わせの時にスタッフさんに、このねラジオの打ち合わせの時にスタッフさんにも、なんか MC 短かったのってこれわざとなんですかみたいなことを言ってもらったんですけれども、そんなことはね、キングヌーにできるはずもなく、そんな打ち合わせありな MC なんてするとかできるわけもなくですね、あれは何も意図してない感じでああなっちゃいました。すいません、特にだから意味はないです。なんか喋らなかったというか、サトルのね感じによるんだよね。俺が入るのも大輝が入るのも優が入るのもサトルの感じによるのよ。 でもサトルは俺らの感じによると思ってんの多分。だからなんかもう何も生まれないわけお互いそうお互いになんかずっとお見合いしてる感じになるんですよ。それうまくいくとこうなんかこうゾロゾロでみんな入ってったりもするんですけどちょっとね、かといって今日サトル何喋んのとかは聞かないんですよ。わざわざね楽屋では聞かないわけ。他の話してんの。あのだから、まあ、最近ホットトピックが、まあ、キングヌー内ではあってね、まあ、その話とかバーッとする、まあ、その話はここでは言わないですけど あってねその話をまあわーわーしてはいるんですけど MC 何喋んのみたいなことはなんかねこう自然とみんな聞かないわけね。うん。だからそんな感じでしたね。だから自然とそんな感じで収まっちゃったっていうのが、まあ、この間の札幌ドームだったんですけど、でも演奏はすごくね良かったというか僕はかなり、うん、集中できてたので演奏に。やっぱりなんか1ヶ月半空いたじゃないですか福岡からね。だから、まあ、結構久々だったしこうライブ筋みたいなのはやっぱりあるんですよね。どんだけ練習してもやっぱりこのライブやってるかやってないかみたいなそのライブ筋ライブ筋肉というかそういうのがやっぱりあって、まあ、1ヶ月半ぶりですからそこどうなるかななんてのは思ってはいたんですけど、まあでも全然そんな何て言うんだろうなこうまあいい感じでしたね本当に、うん、思ったより全然いい感じで入れたからね。だって結局俺らからしたら1ヶ月半空いて一発で12万人前後の人が見るライブだったわけじゃないですか今回の、 あの札幌はね。その劇場と劇場ライブビューイングと生配信と結構俺もうおやべってなったんだけど、まあ舞台に立ったら割といい感じでできてたのでね、演奏はすごく個人的には結構いい感じでできたんじゃないかななんてね。大輝も結構いい感じだったしね、うん、サトルのパフォーマンスも良かったし、すげえなんか全体的にすごく、うん、音楽的な、うん、いい感じでね。多分アンコールで吐けて、アンコール前か本編が終わって吐けた時もシャーみたいな感じでみんなね、いやーこれでしっかりちゃんといい感じで終われるねなんて話しながらアンコールに臨んでみたいな流れだったから、うん、すごい良かったんじゃないかななんて思ってますけどね。うん、いやーしかしね、すごいことですよ本当に。38万人ですよ。なんかもう最近でこのラジオ始まってからさ、ドームがあったりとかさ、でスタジアムの当番があったりさしてるから、なんかみんな当たり前じゃんみたいな感じとか、あとなんか人に話したりするとドーム次ドームでみたいな、いやほんと生まれるか心配でなんて言うと、えぇ、ー、大丈夫でしょもうみたいな、みんな大体言ってくれるんですけど、そんなことはないからほんと大変なことなんだからね、いやだから本当できちゃったなっていう感じですよ。もうずっとそう、もう東京ドーム単発の時もそう、埋まるのかなっていうのは心配だったし、別にダブダブの時からそう、あの渋谷の WWW でワンマンやった時もそうだし、その追加公演で WWWX で追加公演が決まったんですけどね、そのキングヌーの初ライブ、初ワンマン、次のワンマンみたいな、その時もいや埋まんのかなみたいなのはもうずっとメンバーで言ってましたしね。うん、いやここまで来れましたね。もうね、五大ドームツアーってまあもう日本だとマックスですよね。うん、まああと札幌ワンデーがあったぐらいですけど、まあでも基本的にはまあマックスのところまで行けたということで、そう考えるとすごいよな。そのライブのツアーファイナルで一番最後の最後にありがとうしか言わなかった常田やばいよなありがとうだったよね確かね、言ってたよね、それだけ言ってたんだよね、それだけを言い放ってった常田もだいぶやばい、だいぶかっけえよなかっけえみたいになっちゃって俺も、いやそうだ、それもね、それもこれも本当その時の感じなんで、キングヌーは、うん、まあその時ステージにある 何かをこう、うん、こうなんて言うんだろうな、そういうステージにきらめいてるものをね、まあ、僕はずっとこう、まあ、追い求めるって言い方は全然そんな大したことじゃないんですけど、うん、そういうものでこう音楽をやれてたらいいななんて思ってるんだよね、うん、ステージにあるものというかね、うん、キングダー基本みんなそういう考えでやってるからね、うん、まあ今日その札幌みたいなライブになる時もあるし、まあ、名古屋みたいなライブになる時もあるしみたいな感じでね、まあ、それが楽しくて、まあ、バンドやってるし音楽やってるしみたいな感じですよね、うん、まあでもそういえばこの MC 短かったですけど、あの中間の MC の時にね、なんだっけな、サトルがね、なんかまあそのなんだ、このあとアジアも行くけど日本の人はほとんど当たんなかったみたいですみたいな、だからねみたいな、この会場今この札幌ドームにいる5万人本当にラッキーだからねみたいな、なんかしょうもないこと言ってたんですけど、それを俺ら聞いてて大輝がんってなってて、大輝がちょっと喋ろうとしたんですね。だギターそこまで確か弾いてたんだけど、ギターがパッと止まってえみたいな、何を言ってんだみたいな感じで入ろうとしてたけどやめてましたね。だからあの生配信のね、配信の方のアーカイブまだ見れますから、その下りの時ちょっと見直したんだけど、大輝は抜かれてなかったんだけどね、うん、そんなことはあって喋ろうとはしてましたよというね、うん、喋んなかったけどね結局ね、うん、そんな下りはありましたね、うん、後から聞いたら大輝喋ろうとしたけど喋んなかったよねなんて打ち上げの時に聞いたら、あちょっとあまりにも MC がしょうもなくてって何言ってんだこいつはと思ってさみたいな、だけどちょっとあまりにももうステージにこう悟りがなってたから、グーってなってたから、ちょっとこれは言っても無駄だわと思ってやめたみたいなことは言ってましたけどそんなバンドですよね、うん、まあこれからもねお付き合いいただければと思います本当に、うん、すごいバンドだよね、結構身勝手なバンドだと思いますよ僕は、このバンドじゃないですか、何やるか分かんないしさね、本当に、まあ、ここまでついてきてくれて本当にありがとうという気持ちでしかないです僕は、本当にありがとうございます。あ、瀬取りもね、そうだよね、瀬取りどうだったですかね、結構いい瀬取りだったんじゃないかななんて僕は思っておりますが、まあ何にせよ一発目にスペシャルズをやるという一曲目にね、まあ、ここですよね、うん、これは結構しびれたんじゃないですか、特にツアー初日大阪の人たちもうやっぱ圧倒されてたもんね、声が出ないなんちゃらなんていう話もなんかちょこちょこ SNS 見かけましたけど、いやこの瀬戸り声出ないよなと思うよ正直、やばいもん、だオスリンとかにもマジで頭の4曲これでいくのみたいな、スペシャルズ1曲目スペシャルズ、2曲目一途、3曲目占領役者、4曲目スターダムっていう4発で始まったんですけど、もうオスリンから結構言われたもんね、本当にこれでやんのみたいな、もう演出のカード全部切っちゃうよここでみたいな、大丈夫みたいな言うぐらいね、そのもう総合演出のオスリンがちょっとこうひるむくらいの瀬取りだったというか、攻めたよね会場温まってきたところでスペシャルズとかの方が本来親切なんでしょうけど、もう1曲目にやっちゃうっていうこのこれね、うーん、いやでも良かったんじゃないかなって今となって思いますけどね、うーん、まああとやっぱり個人的にっていうか、まあみんなメンバーが気に入ってるのはオーラスのアンコールの最後の飛行艇で終わるっていうのもなんかストーリーを感じれるしね、うん、これは大輝の発案でしたね、飛行艇最後いいんじゃないみたいな、なんか意外とやっぱ最初の方にやることが多かったから飛行艇っていう曲をね、うん、1曲目でそれこそあれかな、スタジアムの時は1曲目だったと思うんですけど飛行艇がね、うん、とかね、うん、だったから、まあ、それを最後に持ってくるっていうのもなんかいいよねみたいな感じで、これメンバーみんなおめちゃいいじゃん飛行艇で終わんのみたいなね感じだったんですけれども、いやー、あとあれか、まあ、話すことあんな結構こうやって見てると、誰ですよね、 誰ですよね。一旦曲いく？もうちょっと話、もう一旦曲いきましょう。ちょっとまだまだ話はこれは後半ですかね。じゃあね、うん、今日はまあ喋りましょう、そういうことをね。はい、一旦切ります。メッセージありがとうございました。まだまだお待ちしております。 X の場合ハッシュタグは SP813 ハッシュタグ JAVE をつけてつぶやいてください。また番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからも送ることができます。僕への質問、お悩み相談、親知らずはどうやって抜い、これは2本入った場合どう抜いたらいいのか、番組でやってほしいことなどお待ちしております。さらにインスタグラムもあります。アカウントはJAVE アンダーバースパークアンダーバーキングヌーでございます。ぜひフォローよろしくお願いします。本当は歯医者さんの方もし聞いていただいてたら、本当にどうしたらいいんだろう、これどっから右上から抜いた方がいいのか、下から抜いた方がいいのか、いっぺん抜いた方がいいのかとかね、ちょっとすごい今不安なんで僕。はい、お願いします。メッセージよろしくお願いします。まあコーナー行こうかみたいな話をしてたんですけど、今日予定してたコーナーはねクズオクズコだったんですけど、あまりにもこっからクズオクズコに舵を切れないということで、あのちょっと曲かけて裏でちょっとやっぱり、まあ総括だしね、ライブの話しようよということでね、コーナーまた持ち越しということで、引き続きライブの話していきましょうかね。ラジオネーム、コードネームおたふく。先日の札幌ドームでのツアーファイナル、関東から遠征参加してきました。ありがとうございます。ソローズでの常田さんの札幌や、なんかありましたねそんなくだりもね、井口くんの MC の座ったら許さないよ、アシュラのゆうくんのノリノリな振り付けなどいろいろありますが、個人的に一番印象的だったのは、フラッシュの新井先生のおうのおうのコーラスの部分です。以前は前に出過ぎていて、慌てて戻ったりしていたのを何度かあったのに、今回はちゃんと定位置にいるぞと思ったら過去一気合いの入ったおうのおうが出てきて、私もわーっとぶち上がりました。誰に、常田さんのラップパートとビビットレッドが合体したのは今回のツアーの一番のネタバレポイントだったと思うのですが、もし差し支えなければこのアレンジになったいきさつを教えてもらえると嬉しいですということですが、そうですね、フラッシュありましたね。ね、恥ずかしいですね、改めて言われるとね、この Oh no のところね、なんかまあ言った方がいいかなみたいな最後だしみたいなね。ちょっとそれだけです、別に改めて聞かれるとちょっと恥ずかしいんですけれども、うん、まあやっぱりそうですね、札幌とかあったね、ソローズね。てか福岡の明太子みたいなやつもありましたよね。なんか太鼓明太子って言ってたみたいな、あれ本番で言ってたんでしたっけ。本番だよねやばいやばいよね、ソローズのところ、うんうん、明太子って明太子って麺そんな前に置いててか割り符すごいな、ソローズで行くのに明太子ってやばいよね天然すぎない天然すぎるよなやばいよな、なんであんな天然なんだろうね、あの感じで天然っていうのはやっぱずるいよな、常田氏、何それ何それ、いやちょっとずるいなあれな、うん、そうですね、誰はですね、まあそうだね、普通に演奏、アルバムバージョンだと特に演奏はベースも入ってないし、大輝のトラックとあと制作でいうと宮川くんのキーボード、宮川淳さんの、鍵盤が入ってるだけで、トラックアルバム自体は終わってるんですけど、まあそこでそのまあライブでやるにあたって、まあ、僕ベース弾いて、でまあユウもドラム叩いてみたいな感じで始まったんですよね。うん、だけどやっぱりそのトラック音楽のあの曲の性質上、やっぱあそこで終わるにはちょっと短すぎるというか、あのテレビでやった時ね、カウントダウン TV ライブライブのヌーフェスでやった時は、まあちょっとネタバレっていうのもあったから。さすがに未発表というか、その下ろしてなさすぎるから、 まあ、アシュラのライブバージョンだけでとどめたんですよね、あのヌーフェスの時はね、うん、もうあの時から誰のアレンジャーも進んではいたんですけど、うんうん、でまあそっからやっぱり、うん、なんかこれだけだと終わりたくないねみたいな、その演奏せっかくやってるしあの尺感で、うん、っていうのもあったし、まあもともとこの誰を音源化し、あ、じゃあビビットレッドっていうね、あのそもそもそうそうビビットレッドっていう、僕らがずっともう超初期っていうかサーバーウィンチの時代から あったね曲をずっとワンマンライブだとやったりやんなかったりとかっていうのをしてて、でまあコアファンというかお客さんからはあのビビットレッドやってほしいなみたいな、とか音源化してほしいなとか、唯一音源化してないのがビビットレッドなんじゃないかみたいなことをね、ちょこちょこ言ってもらったりはしてたんですけど、そうそうそう。で、まあ、今回アルバム制作にあたって、まあ、ビビットレッドをやる入れるか入れないかみたいなのもあったんですけど、まあ、結局アルバムには入らず、うん、で、まあ、誰をちょっとビビットレッドをこう想定して作ってたみたいなこう話もまあ大輝の中ではあったから、まあ、このタイミングでそのちょっとマッシュアップというかしてこうビビットレッドにつなげていこうかみたいな、そうマッシュアップで誰かけるビビットレッドみたいな感じになったんですよね。 あれは結構衝撃だったんじゃないですかね、その知ってた人からしたらね。特にあの俺の身の回りで言うと阿部太郎忍者男がもうほんと初期から来てるから、ワンマンとかも全部来てるから基本ね、東京ドーム来てくれた時に今回もね来てくれて、で感想を言ったらもう誰で大号泣したみたいな言っててあ、誰で大号泣とかあるんだとか思いながら、うん、でもすごいなんかやっぱこう今まで知ってくれてた人にとってはかなりびっくりな、うん、結構してやったりなポイントだったんじゃないかななんて個人的には思ってるんですけど、うん、やっぱビビッ、でも俺あの原曲のバージョンも結構好きだけどね、あのまあ分かる人は分かると思うんですけど、チャチャチャチャチャラチャラララララみたいなやつだったんですけどね、もともとはね、まあ、今のバージョンも結構気に入ってますね。そうだからそれ用に大輝も歌詞リリック書いてって感じだから、結構ギリギリですよできたのは、あの大阪初日のもう何日前だみたいな、そんな感じで出来上がって、でまあやるに至ったと、そんな具合でございましたね、うん、音源にはどうなんでしょうね、これから出るのか出ないのかちょっとまだ分かんないですけど、うん、出るならまたもう違う形になってるかもしれないし、それこそもうビビットレッドとしてまた別のトラックを作ってかもしれないし、今回のがかもしれないし、歌詞は同じだけどトラックとかが全然違う感じになってるかもしれないしね、うん、ちょっとそれはまだまだ分かりませんが、一旦こう現状でのこの何形はこんな感じになってましたね、なりましたね、うん、結構俺は好きだな。どうなんだろうね、あれお客さんとして聞いたら結構てか初日大阪組とかからしたらもううわってなったのかな。いやいいねその感じね、うん、楽しいですね、はい。キングの新井和樹のスパーク、アラデスさんのお便り紹介していきましょう。ラジオネーム神戸、アラ先生こんばんは、新高校2年生になるアラ弟子です。お、ありがとうございます。僕は中学校3年間バスケ部、バスケ部で NBA が大好きです。今は以前からやっていたチェロに打ち込んでます。へえ、アラ先生最近の NBA ご覧になっておられるでしょうか。現代最強ビッグマンヨキッチ率いるナゲッツ VS スーパールーキーウェンビーのスパーズ、熱かったですねと。結果的にはヨキッチがさすがの活躍でしたが、ウェンビーもここから、いろんなプレイヤーから吸収して次世代の NBA を担う、プレイヤーになってほしいですねと。日曜日のウォリアーズ対レイカーズも両チームのエースの活躍がすごかったです。このままいけばプレイインめちゃくちゃ豪華な組み合わせになりそう。NBA ファンとしてはたまりません。新井先生久々にバスケの話聞きたいです。お、いいんですかこのタイミングで話しちゃって。もう全然もう超見てるから俺は、もう見てるからね、言ってないけど、言ってないけどめちゃ見てるからね、札幌の帰りも見てるからね、飛行機で 端末にあのダウンロードできるから、この楽天のビエのアプリはダウンロードできるから、出発までに頑張ってダウンロードして、それを機内モードにして電波を飛ばさないようにしてから見てますから、だから見てたから、さっき 見てたんだからね。今年といえばビクター・ウェンバンヤマっていう選手がルーキーで入ってきたの。そう、ビクター・ウェンバンヤマっていう選手がいるのね。そいつがもう超やばいの。2メートル24センチぐらいあるの、まず身長が。で、腕が超長いの。結構ひょろひょろ長系なんだけど、だからもうダンクとかマジで飛ばなくてできんの。ビョンってポンって、もう玉入れっていうか、もう何、まっすぐできんのダンクとか。なのにスリーポイントもそこそこ打てちゃうの。なのにパスもそこそこ出せちゃうの。なのにドリブルもそこそこうまいっていう、もう規格外、エイリアンって呼ばれてるんだもう、あの現地ではってぐらいやばい選手がまあいるんですけど、まあもうシーズン、レギュラーシーズンはあともう10試合とか12試合とかですかね。で、あの優勝決定戦のトーナメントの方に移行していくんですけれども、シーズン最初の方にそういえばこのラジオで言ったのは、まあ、ウォリアーズ僕頑張ってほしいねっていう、ステフィン・カリーっていう選手、スリーポイント超やばい選手と、僕が大好きなクリス・ポールっていう選手がまあいるチームが、まあ、ゴールデンステイト・ウォリアーズというチームと、やっぱり、まあ、それをね、あのラジオの最初に言ってたんですけど、この、あのシーズンの最初か言ってたんだけど、まあ、見てて、まあ、ウォリアーズはもうずっと応援してるんだけど、やっぱり八村選手のいるレイカーズをどうしてもやっぱり応援してしまうんですね、見てるとね。で、今八村くん大活躍してるから、もうやばいから、今八村くんは本当にもうレイカーズにいないともうって欠かせない選手の一人になってるし、シーズンの最初は八村くんはシックスマンとしてこうベンチメンバースタートではあったんですけど、シックスマンっていうのは6番目に出てくる選手ね。だから基本はスタメンじゃないんだけど、でも絶対に一番最初に交代してくる選手というか、うん、レブロン・ジェームスってもう超やばい、もうこれもやばい、キングがいるんだけど、キングの代わりに出てくるのが八村くんだったんだけど、ちょっと前からもう八村くんはもうスターターにもう定着して、今はもうすごいですよ本当に。もうスリーポイントもすごい入ってるし、やっぱレイカーズ応援しちゃうね。で、まあお便りにあったのが、まあその優勝決定戦に行けるのが上位8チームなんですよ。15チーム中ね。15チーム15チームっていうのがあの東西であって、30チーム合計あって、上位8チームが優勝決定戦に行けるっていうあれなんですけども、レイカーズとウォリアーズが今9位と10位っていう順位なんですよ。レイカーズとウォーリアーズがね、俺が応援してる2チームが7位と8位をかけたトーナメントっていうのが、その決定戦の前に行われるの。それがプレイントーナメントっていう、プレイインっていう呼ばれてるんですけど、だから6位になってないと優勝決定戦確実じゃないわけ。7、8、9、10位の4組は7位8位決定戦っていうのがあるのよ。で、8位までに組み込んだ選手チームがあの正式に優勝決定戦に行けるっていう、こういう図式があって、このままだとつまりウォーリアーズとレイカーズは確実じゃないのよ。そのそう確実じゃないし、ウォーリアーズは今10位だから8位に上り詰めるまでに2回そのトーナメント中に全勝しないと8位に食い込めないっていう、そういう、あ、な、うん、うん、そうだね、そういうこう座組があってね、7位か、そうそう、あって、まあ、あんのよ、あんのよ、そういうのがあんのいやだ、もうヒリヒリヒヤヒヤしてるわけ俺は。もうだから、そのウォーリアーズもレイカーズもそもそもプレーオフ優勝決定戦に行けない可能性も全然ある、でも行ける可能性もまああるみたいなところにまあ位置していてですね。で、残りレギュラーシーズン時代は10試合ちょっとと。もうそのレイカーズのエースというかレブロン・ジェームスっていう、もう キングがいるんですけど、半端じゃないからね今シーズン。39歳だからね。39歳で平均得点26点とか取ってるからね。意味わかんないですか、これマジで意味わかんないの、このレブロンの記録って。マジで20年以上キャリアがあって20年目の平均得点って、まずそもそも20年プレーできるプレイヤーがまずレジェンドクラスなのね、そもそも。でビンス・カーターってすっごい有名な選手がいるんだけど、その選手でも20年目の時の記録平均得点って 5.7 点とかなの。そうとかダーク・ノビツキーでもすごい有名な選手も20年目の時ほんと 5. 点何点とかなの。レブロン・ジェームス25点だからね。意味わかんないですよねっていうことです。意味わかんないね、ほんとレブロンやばいわけ。スリーポイントもなんか超入ってるし今、はい。なんでね、ちょっとレイカーズ本当に今面白いし、八村くんも今在籍してるからね、渡辺裕太くんのこととかもありますけど喋りたいですけどね。もうちょっともう、あ、どこで見れるか、あの NBA 楽天で月4500円払っていただくか、楽天モバイルの端末を携帯契約してもらえれば無料で見れますので、今楽天モバイルを普通に契約してて NBA 見てない方は今もう今すぐ見れますから、ぜひね。どうしてもちょっと楽天モバイルちょっと契約したくないなって方は、月4500円払っていただいてという感じになりますけれども、ぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、もう終わっちゃった終わっちゃった、これでラストパート終わっちゃったよもうはい、ということで、今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。キングの新井和樹がナビゲートスパークチューズデー、そろそろお別れのお時間でございます。キングヌーのニューアルバムザ・グレイテスト・アンノーンリリース中でございます。札幌ドームの公演のアーカイブ配信は、3月31日まで行っております。そして3月31日の21時まで購入できます。見れるのは31日いっぱいまでということですね。なのでまだまだ、見れますのでね、前半のねパートのお話聞いてね、ちょっと興味ちょっと見てみようかななんて方、やっぱり見ようかなって思った方、ぜひよろしくお願いします。そして私、ベースマガジン2024年5月号表紙やらさせていただきます。発売日は4月18日でございます。詳しくは、キングヌーのオフィシャルサイトをぜひチェックよろしくお願いします。さてさて、来週はお便り会をやろうかななんて思っております。久々ですね。もう読もうマジで読むよ今回は。本当にもう振りとかないから、もう本当にマジで読まないとやばいから私への質問相談物申したいこと何でも結構でございます。番組ホームページにあるメッセージトゥスタジオからよろしくお願いします。たくさんのメッセージお待ちしております。ここまでのワイトワーキングヌの新井和樹でした。また来週。
Spark on 81.3 J-Wave